こんにちは、ブーです。今回ですけど、地下室の手記という本を読んだんで、その感想を、ざっくりっていうか、軽く話していくっていう感じの回です。はい、ということでよろしくお願いします。地下室の手記って、どういう話かというと、なんかドストエフスキーが書いた、あれです、短編ですね。200ページぐらいの短編で、なんかこれ、ぶっちゃけネットとかにも転がってるんで、なんか無料で青空文庫とかでも公開されてるんで、興味ある人はなんか読んでほしいんですけど、僕は公文社のやつの、なんか地下室の手記っていうのなんか本を読んだんですけど、出されてるところので、なんかそれで、ドストエフスキーの地下室の手記、前々から気になってたんで、読んでみようかなと思ったんで、読んでみたら、なんか案外まず話を言うと、話の内容をざっくり言うと、なんか一人の男が、なんか地下室というかね、40歳というかね、それなりに、あれですよ、役所勤めを終えて、なんかお金が入ったんで、なんか実家っていうかね、そういうお金が入ったんで、そういうなんか、なんて言うんだろう、財産じゃないけれども、そういうなんか身内の、入ったんで、なんかそれのお金が入ったんで、役所勤めを引退して、なんか引きこもって、なんか自分のなんか、自分の内側にあるものを、なんか世間の悪口っていうか不満だったり、あとはなんか自分自身の内面にあるものの考えだったりをつらつらとなんか書くみたいな、それがなんか10ページ、なんか100ページぐらいにわたって書かれていて、で一章がなんかそういう地下室に引きこもっている、題名がなんか一章の題名が地下室っていう題名で、なんか引きこもってる男のなんかダラダラとこの社会に対しての不満だったり、でもそう一方的になんか そのなんか悪口、周りに対してとか自分となんか考えが合わないやつのなんか悪口じゃないけれども、それ異を唱えるだけじゃなくて、自分自身も、いやそれを言ってる俺自身もなんか問題あるんじゃねみたいな、そういう部分、自分に対しての問題点もちゃんと指摘して、なんやかんやでなんか、なんだろうね、感情的にこういうふうに、起伏が多いんですけど起伏が多いんですけど、なんか矛盾して、一見矛盾してるようで矛盾してないっていうか、ちゃんとなんかなるほど、なんか納得がいくというか、そういうなんか自分の中の内訳みたいな、内訳っていうか、なんて言えばいいんだろうなんか引き返しみたいな感じでの文章がただただと書かれてあるのが1章目 で、2章がちゃんとした小説になってくるんですけど、1章がなくて哲学みたいな、自分のなんか考えみたいなのがただ、あとなんかね、あと世の中に対してとか、役所勤めの人間に対してとか、なんかいろいろと書かれてるんですよ。自分が体験したことのことに関してダラダラと書かれてあって、で2章はボタ雪に寄せてっていうくだりで、なんかあれですよ、なんか自分の若い頃、20代の頃、40代だったのを、1章のところで振り返りつつ、なんか現状のなんか不満とか、なんかね、そういったものを言いつつも、なんか2章ではなんか過去にあった失敗みたいのを、20代の頃というか、それの失敗みたいなのをなんかただただなんか書かれてるんですよ。リーザーって、一つ目はなんかね、あと自分と話が合わないというか、合わないけれども、もうなんか人と、なんか自分は接したいんだけれども、うまく人と対話できないみたいな、知り合いのなんか、なんだかシモノフだったっけとか、なんかいろいろ出てくるんですよ。スペレンスキーだったっけ、忘れて、なんかちょっと名前が出てこないんですけど、なんかロシアの人のちょっと名前は独特なんで、ちょっと名前が出てこないんですけど、ただなんかそういった人たちと、なんか一人の男のなんか祝いみたいな、祝いの席で、なんか自分は招待されてないけど、行くよみたいなああそうか、じゃあ来るんだみたいな、で行ったは行ったでいいんだけれども、そいつらに対しての不満点とかそういったものをなんか言うみたいな、言ったりとかして、なんか話がちょっと 噛み合わず、なんかぎこちない感じで終わったりとか、ぎこちない感じで結局なんか祝いの席どころか、なんかそいつらのなんか悪口じゃないけど、なんて言えばいいんだろうな、悪口みたいな感じの対話になっちゃって、なんかこじれて終わるみたいな、こじれて終わるみたいな感じのがあって、でもなんか、まあ、侮辱されたみたいな、まあ言葉で言い表すのは難しいんですけど、でなんかその後もなんかリーザーっていう女の子、そのなんかリーザーっていう女の子ともなんか出会って、でなんかその女の子に対して、まあなんかちょっと相談みたいなのを受けたけれども、なんか自分はなんかこうこうこうだよみたいな感じで説法をするみたいな、リーザーに対して。でもなんか再びなんか彼女と会おうとした時に、なんかねえ、なんか自分がなんか下のなんか召使いじゃないけれども使用人みたいな人間になんかブチギレまくってるみたいな、それでなんかそのシーンをなんかリーザーに見られて、恥ずかしく赤面するみたいな、なんか最初はなんか高級な服装、リーザーに会った時はこうなんかそういう友達の祝いの席だったから、まあいつものなんか貧相ななんか服装じゃなくて高級そうな服とかに身を包んで、まあ、最初なんかその帰りにまあリーザーと出会うんです、リーザーとなんか出会うんですけど、まあ帰りっていうか、まあ、彼らとのちょっといざこざみたいのがあった後になんかリーザーと出会って、なんかいい感じになるんですけど、でなんかでもなんかそこで偉そうに、まあ、高級な服装を身を包んで、まあ、偉そうにっていうかそれっぽくなんか知識人みたいな感じでリーザーに対して言うみたいな、アドバイスするみたいな、でもなんかそれとはまあ正反対になんか自分の姿、まあ、貧相な服装でなんかただ感情的に罵るみたいな場面を目撃されてしまって赤面するみたいな箇所があって、ああみたいな、分かんなくはないなみたいな、まあ、こういうの、まあ、ただただあるあるだなと思ったりする場面があったりとか、それでなんか、まあ、リーザーに対してもなんか正面からなんか好きだと言えばいいのに、なんかいろいろとこじれちゃって最終的にはリーザーと別れちゃうみたいな、なんかっていうね、うまくなんか噛み合わずみたいな感情的な起伏みたいのがなんか落ち着いてるかと思ったら、なぜかなんかリーザーに優さたりしたり怒ってみたいな、ビパネンがあったりとで最終的に、まあ、自分のなんか今の現在に戻って、まあ、そもそもなこういった話を書き続けるのもきついから、まあ、ここで終えておくみたいな感じで終わってるんですけど、まあ、ただなんか読んでてなんかあれですね、なんか今の現代の引きこもっている俺たちにも当てはまるし、まあ、なんか以前見た殺戮の至る病とかで、まあ、そういうやつが出てくるんですよ、主人公でなんか、ね、出てくるんですけども、それとちょっと重なる部分もあったりとね、まあまあ、以前の放送で殺戮に至る病のっていう本小説、ミステリー小説の感想を言ったんで、それのなんか主人公とまあちょっと合うなって思ったりするんですよ。なんか符合する点があったりとかしたり、まあ、自分の今のなんか俺自身のなんか引きこもり生活みたいな部分に関してもちょっと当てはまる部分もあって、あんまりなんか結構ね共感ではないんですけど、まあ、親近感に近いかな、っていう部分があったりしましたね。わかるわみたいな、それ、ってあるんで、まあ、引きこもりとかなんかまあ、無職というか引きこもりとかニートとかで生活をしてるかっていうかね、まあ、俺みたいになんかなんだろうな、引きこもってたりね引きこもってるっていうワードしか出てこないな、あとまあ何でもいいですよ、まあ、一人でなんか生活をしてるみたいな人間に関しては刺さるんじゃないかなと思ったりしますね。なんか孤立している問題とか、なんか人にとつながってるようで実は孤立している、今のなんかネットとかで、まあ、隔絶なんかつながってるようでなんか孤立してるみたいな部分の問題に関しても、結構これ1860年代に書かれた本なんですけども、まあ、今の状態とちょっとなんか合うみたいな部分、まあ、人とつながりたいけどつながれないみたいな、つながろうとしてもなんか正直になれない、まあ、男みたいな、まあ、地下室人なんですけど、この地下室の主に出てくる主人公の、まあ、なんかあったりね、まあ、ツンデレですねわかりやすく言うと、まあ、なんか が、なんか関わりたいけどうまく関われないみたいな、相手の悪口を言っちゃうし、なんか、なんかこいついいやつなんだけどなんかムカつくみたいな部分あったりとね、まあいろいろまああるんですけど、まあ、まあ読んでみてください、興味ある人は。あとはなんかそうですね、 なんだろう、まあ、デス・ストランディングっていうゲームがあるんですけど、小島秀夫さんの、そこに出てくるつながりっていうものにね、主人公のゲーム、まあ話が変わるんですけど、ゲームの主人公に出てくる、サム・ポーターブリッジだったっけな、うん、だったと思うんですけど、ノーマン・リーダースが演じてる、ね、あれでなんかつなが、まあ、人々のつながりを持たせるためになんか配達するみたいな、なんかそういうなんかあったと思うんですけど、デススト思い出したりとか、ああなるほどねっていう、今の時代はなんかつながりたくてもつながれないっていうか、つながろうとしてもなんかつながってもなんかネット上で見えない、その相手は見えないみたいな感じで、まあやっぱ物理的なつながりっていうのはやっぱり今の AI 時代とかそういった社会になっていくについても重要になってんじゃねえかなって、まあふと思ったりしました、はい、話が行ったり来たりしましたけどね、はい、はい、すいません。ということでそんな感じでしたね、はい、であとはなんか地下室の式で出てくる水晶球っていう絵画なんですけど、まあ第一章の地下室のなんか10章っていうか10っていうねパラグラフの部分で出てくるんですけど、水晶球っていう、まあ、理想郷ですね、簡単に言うユートピアみたいな、まあなんか何の痛みも苦痛もねえような世界みたいな、そういうところみたいな、がなんか19世紀だったっけ、20世紀あたりでなんかそういうなんか建築物があるんですよ、水晶球っていうなんか鏡張りの建物みたいな、でそういうがなんかこうなんか今のなんか現代技術の結晶みたいな、その当時はね最新鋭の技術とかで組み合わされて、そういったものが作られているみたいな、すげえぜみたいな、これが理想郷だみたいな、なんかそういうまあユートピアみたいなのを夢見たような人たちの活動家の人たちがまあ何人もいて、それに対してまあドストエフスキーはなんかちょっとかつての自分もそうだったけれども今はなんかそうでもねえぜみたいな、そもそもなんかそういった理想郷なんて、あとまあそんな理想郷ユートピアなんて存在しないんだぜみたいな、まあ、そういうそれに対しての批判みたいな部分も書かれてあって、そこはおおと思ったんですけど、まあ、俺たちは望んでいるようなものっていうのは、まあ、今の AI とかでも出てきていますよね、なんか、まあ、仕事はなくなるんだぜ、仕事がなくなるぜみたいな、まあ、なんか理想的 なんかあれもこれもできるようになるぜみたいな、でも実際に人間の人生って一つであって、まあ僕に、まあこれブーメランで僕自身にも言えるんだなって思ったりしたんですけど、人生は一つであって、まああれありもこれもっていうのは、ちょっと、まあ欲張りすぎてしまうと、なんか回らないし、なんかそういうなんかユートピアというか、なんか自分の理想郷みたいな、なんか苦しみもなければ悲しみもないみたいな、まあそういう状態、まあプロジェクト伊藤、まあ、伊藤計画っていう作家さんがいらっしゃるんですけど、そのハーモニーっていう小説があるんですけども、まあ、理想郷みたいな、まあ、なんか、理想郷、理想的な人間というかね、感情という元も普通なんなら意識なんて捨てちまいましょうみたいな、もう、まあ、そういう話なんですけど、まあそんなものを、まあそういうものって、まあ、まあぶっちゃけ、なんていうんだろう、話がちょっとずれちゃったんですけど、まあ、何が言いたかったかというと、まあ、なんかその水晶球みたいな、なんか理想的なユートピアみたいなものを、まあ、求めても、まあ、苦しみも悲しみも何もねえみたいな、そういう苦しみみたいなものは何も なかったら、それは末恐ろしいぜみたいな、それがあってこその、まあ、それがあってこそのなんか喜びっつうものも素晴らしいものであるみたいな、なんか苦しみがなければ、なんかそれって末恐ろしいぜみたいなことをなんか地下室の式では書かれてあって、確かになんか苦しみっていうものがあって、なんか悲しみ、なんか喜びがあった時になんか瞬間最大風速みたいな感じでなんかわおみたいなわなんかやりや解いたぜみたいな達成感だったりあったりするんで、まあトレードオフじゃないけれど、まあ苦しみがないところのなんかフラット状態みたいな感情がみたいな、でただ幸福があるだけみたいな、そういうのだけだったらなんかそれはそれでなんか末恐ろしいぜみたいな部分が、まあ、ドストエフスキーのなんか地下室の式に書かれてあって、なるほどなって思いましたね。まあ、その水晶球の暗いなんですけど、なんか一章の10の、うん、なるほどなと思いつつ、喜びのあ苦しみもあって喜びがあって、なんかまあなんか価値あるものだなって、まあ、思ったりもしましたね。もうさっきも言いましたけど、うん、今言いましたけど、で最後になんか、まあ、 まあ、他にもちょっと残った部分が、まあ、2位が死だけが通用してるんじゃ、何が自分の意思なもんか、 2×2 は俺の意思がなくたって4に決まってるだろう、自分の意思ってのはそんなもんじゃないんだみたいな部分があるんですけど、これ引用したんですけど、なんか任意が死みたいな、なんか合理的 なんか数学的な考え方みたいな、そう、なんか任意が死だけの答えを追い求めてるものに、なんか 2×2 はなんか俺が意思がなく、自分の意思とかそういったも願望が なくたってなんか4に決まってるだから、それを意思って言ってどうすんだよみたいな自分の意思ってそんなもんじゃねえだろうみたいな部分が結構刺さったんですよねっていうのがちょっとあったんで、まあ、付け加えて言っておきますわ。あ、そのなんか水食用の位以外にもこういうなんか任意が死は4だ 4だとか言うけれど俺は4じゃねえみたいなそういうなんかパワー系みたいな考え方って、まあ何やかんやで今の時代もなんか苦しみ今自身あがいてる俺自身もなんか言えることだなって、まあ、思いましたね。自分の意思ってそんなもんじゃねえだろうみたいな、何でもかんでもそういったね、まあ、データだけじゃねえと思うみたいな、なんかそういう部分があって、俺はなんか結構このなんか文章がくすくす刺さったんでいいなと思いました。はい、ということで、まあ、話が長くなったんでこれで終わりたいと思います。まあ、地下室の式っていう、まあ、そういう話でした。まあ、話がな結構うまく話せなかった部分だったり、しどろもどろになったりとかちょっと、はい、あったんですけども、はい、まあ、感想と言えるのかなこれはい、まあ、紹介みたいな感想みたいな回でした。ということで、まあ、概要欄に貼っておくんでね、リンク、まあ、興味ある人は見読んでみてください。ということで以上となります。この、まあ、ラジオではなんかね、こういう風に読書の感想を言ったり、まあ、映画の感想を言ったりとかね、まあ、アニメの感想とか言ったりとか、まあ、してるんでね、まあ、なんか興味ある人は、まあ、よろしくお願いしますということで、まあ、ではまたの機会に次回会いましょうっていうということで以上となります。ありがとうございました。